GO ロジロジ。
はい、 GO ロジロジ、略して中川五郎と南谷麻子が路地を歩くだったですが、旅行をするとかいろいろ変遷ありまして、今はなんかいろいろ喋るというコーナーになっています。ロジロジ台だけはそのままにしてるのね。お久しぶりです。五郎さんと、中川五郎さんと久しぶりにおしゃべりしました。今回は、会わずに、なんと五郎さん、初体験ズームでつながっていただきました。聞いてください。まず
この前夏にお会いした時は北沢のタウンホールでお会いして、
はいはい、
その時は新宿梁山泊のお芝居に出るその前に、
はい、
麻子さんと会って、
はい、
でそのお芝居はライブハウスが舞台になっていて、
はい、
そして今のこの新型コロナウイルスの感染の拡大で、
はい、
ライブハウスが大変だっていう、まさにそのことがテーマになってるお芝居で、
うん、
それでそこに毎日日替わりでゲストが出て10分間ぐらい自分の時間を自由に使っていいっていうことだったので、で僕はその時日本語に訳したばかりのボブ・ディランのものすごく古い歌で、うん、Hard Rain's Gonna Fall という激しい雨が降るっていう歌を日本語で歌ったんですけど、
はい、
それはボブ・ディランが1962年に作った歌で、
うん、
多分ボブ・ディランはその当時のアメリカとまだソ連があって、
うん、
米ソの冷戦で核戦争が起こるかもしれない、第三次世界大戦のそういう恐怖と不安がある状況で、
はい、
その核戦争をすごくそういう土砂降りの雨にたたえて歌ったんじゃないかなと僕は解釈してたんですけど、それをなんか今年の夏の状況で、
うん、
なんかコロナが世界中に広がっているのがやっぱりある意味激しい雨、土砂降りの雨がそのコロナを象徴するものとして、
うん、
解釈できるんじゃないかなと思って、そしてそのボブ・ディランのすごく有名な Hard Rain's Gonna Fall を日本語にして歌ったというわけです。
それは1曲こうどのぐらいの長さだったんでしょうね。
それは12、3分ですかね。
お
だから、あ、そうそう、だから持ち時間をオーバーしちゃった感じだったので、
はい、
急いで歌って、やっぱりディランの歌ってこう、
うん、
繰り返しの部分があると何度でも繰り返しても、
うん、
なんか気持ちが良くなるといくらでも繰り返すような感じの歌が多いんですけど、
はい、
だからその Hard Rain's Gonna Fall っていう土砂降りの雨が降るっていう歌も、
はい、
こう雨が降るところを何度も何度も 歌いたくなるんですけど、
うんうんうん、
できるだけ10分で収まるように歌ったと思います。
あ、そうですか、
はい、
そっか、五郎さんの会に行った人はちょっとラッキーだったろうなと思って。
いや、そのなんかそれぞれすごくみんな毎日面白いゲスト で、
うん、
で僕はなんか初日だったのでね、要領があんまりよく分からなくてねで、よくほらお芝居って最後にこう出演者とか、
はい、
演出の人とかみんな順番に名前を読んで、
はい、
舞台に登場していくでしょ、
はい、
でそれも僕も着いた時に最後にこうみんな呼び出してステージで挨拶しますからって言われてて、
うん、
でちゃんとはい分かりましたなんて思ったんだけど、うん、呼び出されるのが僕最初だったんですよね、
はい、最後じゃなくて、
はい、で僕は多分最後の頃にちょこっと呼ばれるだろうってもう自分で完全に、うん、思い込んでたので、
はい、
で呼ばれてるのを知らなくて僕はぼーっと通路にいたんですけど、慌ててなんか呼びに来られて、
あー、そっか、面白かったですね、はい、それね、
面白いっていうか恥ずかしかったですけど、
いやいやいやいや、うん、いい感じ。そっか、そんな夏のお芝居、それからはこうだって秋もうなんだかあっという間に冬じゃないですか。
そうですね、
うん、
なんかだから9月ぐらいになんとなくまたライブがちょっとずつ手探りでできるかななんて思っていたら、
うん、
でいくつかちょっと関西にも行ったりとか、
どうでしたか？
松本に行ったりとか長野行ったりもしてたんだけど、
うん、
でも結局このもう11月とか入るとなんかとんでもないことになってきて、
はい、
なかなかまだね12月とか一緒に浅子さんともやるし、
うんうん、
あの他の予定もいろいろ入れてるんですけど、
はい、
なんか本当にこうどうしていいかわからないっていうか、僕はあの、
はい、
一つの答えしかあるわけじゃないんだけど、
はい、
やっぱりそれぞれがそれぞれよく考えて、はい、あの自分の方針っていうかどういう、うん、形で活動するかっていうのを決めればいいんだけど、
はい、
それもまあもちろん難しいっていうこともあるし、うん、やっぱり自分と違う考えをする人に対してすごく批判したりとか、うん、間違ってるよっていう人がいるけど、でもなんかみんなが同じことをする必要は僕はないとは思うんですけど、うん、ただやっぱり慎重によく考えて、なんか今の状況の中で、まあまあ僕らの、あの歌を歌うとかね、
はい、
お芝居するとか、人前に立って何かを表現する、そういう活動をしてる人は、なんか自分の中でどういう形で活動するのがベストなのかなっていうことを、やっぱりこれは真剣に考えてやるしかないなと、
ね、日々考えてこうやって私たち自宅でリモート、うん、
ですよね
会議ですよね本当にね、はい、
そうでしかもねやっぱりこのなんか考えてもすっきりとした答えは出ないし、
はい、
あのどれだけやれば大丈夫かとかどれをやれば恐ろしあの危ないかとかもよくわからないので、うんはいそれってものすごくやっぱりストレスになって、
はい、
でそうするとなんかこうやるぞっていう気持ちがね
うん
ちょっとめげるっていうか
うん
多分なんかそういう人の前で活動してる人っていうのはそれが思うように今まで当たり前だったことができなくなってて、
はい、
その時にどれだけ自分のそのモチベーションをこう持ち続けるかっていうか
はい、
気合を入れ続けるかっていうのがね、
は
い、
ですね
すごく難しい。それは雅子さんもよくあのもう考えられてることだと思うけど、
ねえねえ自宅でどうやって気合入れしてますか？
いやそこが一番難しくてね、
はい、
でやっぱりあの歌でもこう人前で歌ってすごくそれでフィードバックもらってまた次の歌を、
はい、
に向かうみたいな人はは
い、
やっぱそれできないことでものすごくもう落ち込んでて、
はい、
それこそ極端なこと言えばもう歌うの嫌になっちゃったっていうか音楽嫌になったぐらいのことを言う人まで出てきてるぐらい、
うん、
まあ恐ろしいっていうかやっぱりなんか活動してる人をこう、気力奪うようなね今状況だからだからそれに負けないように
はい
あの知恵を振り絞って、
はい、
気力をアップして、
はい、
ワインを飲んで頑張るしかないかなっていう
そうか自宅で、ね、はい、ね、はい、じゃあそんな時に聴いているじゃあ今日の2曲目をちょっとご紹介いただけたら嬉しいです、
はい、今日はねあのだからそういうちょっとあまりこう元気がなくなるこの今年の秋から冬なんですけども、
はい、
でも一番よく聞いていてあの元気をもらってるっていうかもうなんかやるぞっていう気持ちになるのはあのブルース・スプリングスティンがね新しいアルバムを出したんですよね Letter to You っていう。でスプリングスティンも僕と年がほとんど一緒で70代になったばっかりで、
はい、
でもますます元気っていうかすごく気合が入ってて、
うん
でもちろんこのコロナの状況でアルバムの発売が遅れたりとか、
うん、
もちろんワールドツアーとかあのそういうライブはできなくなってるんですけども、
はい、
自分がずっと一緒にやり続けているEストリートバンドと一緒に作ったアルバム で、
はい、
であのものすごくやっぱり聴いていると勇気づけられるし、
うん、
いい曲がいっぱいあるんですけども、
はい、
でも一つ思ったのはそのやっぱりスプリングスティーンも70代になって、
う
でずっと長く50年音楽続けてきた人がやっぱりそういう長い人生の中で最近仲間を失ったりとか一緒にやり続けてきた人がいなくなったりとか、
うん、
あるいは自分よりもうんと若いミュージシャンでも先にこの世からいなくなっていったみたいなそういう体験がやっぱりものすごくたくさん重なってきて、うんうん、なんかそれについての歌っていうかね直接的ではないにしてもなんかそういう先に行ってしまった人とか自分が影響を受けたけどもあのすごい年齢になってこの世からいなくなった人あるいは若くして亡くなった自分と同世代の人への思いが、
うん、
あのすごく伝わってくるアルバム でその思いを、まあ、自分があなたの思いをこうまだ生きている自分が受け止めてやっていくよっていう風な、まあ、ありきたりの形じゃなくて、
うん、
あのアルバムを聴いていて一番感じたのはいろんな曲でギターが出てくるんですよね、
はい、
でギターっていうのがやっぱり僕はその亡くなった人たちがいつも弾いていたギターっていうのはそれはギターという楽器を残していったかもしれないけどそのギターの中に彼らの魂っていうのがこもっていて、
うん、
でなんかブルース・スプリングスティーンはそのギターを受け止めたっていうか実際その亡くなった人のギターを弾くわけじゃないんだけど、
うん、
ギターの中に託された思いを受け継いでそしてそれを自分のギターを書き鳴らしながら歌ってるみたいなところがなんかすごく伝わってくるアルバムで、でそのアルバムの中の、まあ、ギターいっぱい出てくるあの曲が多いんですけど House of Thousand Guitars っていう千のギターの館っていうタイトルの歌があってでそれがまさにその、まあうん、ギターがいっぱい置いてある家っていう感じなんですけどもそこがなんかこれまで自分が影響を受けたたくさんのミュージシャンそして自分と一緒にずっと歩んできたミュージシャンそしてこれからますます活躍する若いミュージシャンみたいなそういう人たちの魂がこう一つにこう集まってそこでなんか音楽を通じてみんながこう心を通わせ合ってるみたいなことが伝わるすごくいい歌なので、それをぜひ皆さんにも聞いてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
今年はボジョレはもう召し上がりました？
いや、飲んでないです僕は。あんまり、あの、
うん、構わないね。
あんまり気にしてないしあのもっと普通のワインがいいです。
美味しいのは美味しいのだったら何でもいいっていう。
いや最近はもうあの、うん、あの昔と違ってコンビニとか行っても美味しいワインが安くで買えるし、うん、だからなんかすごくちょっとね家にいて、うん、あの飲みたいなと思った、うん、でも家になんかワインがないっていう時、
うん、
近所に買いに行けば、
うん、
だいたいチリとか、
うん、
カリフォルニアとかアフリカの美味しいのが、
はい
はい、1000冊持っていけば全然買えるから
手に入る、うん、
なんかいい時代ですね。
あ、そういう意味ですね。
ちょっと買えるぐらいの
そうですそうですね、そうですね、そうですね。そうだからまあもう早いとこでもどうしたら正解っていうのは本当にないので、
うん
うん、まあもう毎日覚悟しながらなんか生きて覚悟を試されている年だなみたいにもちょっと私思ったりしてるんですけど。
そうですね。
ね、
うん、
本当だよね。あ、五郎さんはじゃああのなんか最近できた新曲みたいなの。
新しい曲ね、あの、今年あのやっぱり全然ライブできなくて、
うん、
でもちろんライブだけじゃなくて、
うん、
あの夏祭りとかね、
うん、
フェスティバルみたいな毎年恒例の音楽フェスティバルみたいなのもなくなって、
はい、
それであの今年のゴールデンウィーク毎年5月の初めに大阪で春一番っていうコンサートがあって、
うん、
それでもう今年で最後だっていうことになってたんですよね、うん、もう1971年にスタートしてから50年で、まあ、 途中休止期間もあったんだけど、
はい、
でもみんな二十歳ぐらいで始めて、もうみんな70代になってきて、うん、でやっぱりそういう大阪ではもう、まあ、全国的に知られてるんだけど、大阪で春一番って言ったらもうゴールデンウィークは春一番みたいなところもあって、
うん、
でやっぱりそういうすごくこう親しまれてる音楽のお祭りって、やっぱりもうやめるよとか言った時に、うん、やめないでとか言う人もすごくたくさんいて、
うん、
でその気持ちもよくわかるんですけど、
うん、
でも僕は終わることも一つのね、
うん、
あのすごく前向きな考え方だなと思って、
うん、
でその春一番のことを思って、祭りの終わりっていう、うん、終わることが悲しいことでも寂しいことでも、
うん、
じゃなくて、なんかそれは次の始まりなんだよっていうことを歌いたくて、うん、祭りの終わりっていう歌を作って、
お
で今年の春一番でそれを歌おうと思ってたら、
はいはいはい、
コロナの感染で今年の春一番も中止になっちゃって、
うん、
でもね来年の5月にやるって言ってるんですよね。
そうですか。
でだから来年の5月の春一番が本当の最後の春一番になるんだったら、
うん、
そこでその祭りの終わりっていう歌をね、
うん、
もう最初春一番スタートした僕らがもうみんな70代とかになってて、
うん、
でそのまあ子供いる人たちはその子供も40代とかにもなって、
うん、
でその人たちがまた結婚して子供とか作ってたら、
もうその
孫も 10歳とかになってるから、うん、そういうもう3世代ぐらいで一緒にね、うん、歌いたいなっていうか、
うん、
まあ僕の親の世代で生きてる人はもうあんまりいないけど、
はい、
でももうちょっと僕より下 の世代の人たちだとまだ親もお元気な人たちもいるから、
うん、
そういう人たちも加わってもらったりするとね、
うん、
なんか4世代ぐらいで一つの歌を歌えたらすごくいいななんて思ってるんですけどね。
おー、よかった。じゃあ私そうだ、それに笛参加します。笛。
ああ、ぜひぜひ。
はい。
来年でね、多分終わっちゃうから、一度ぜひ、浅草さんも、はい、はい、参加してください。
じゃあ、20日のライブでそれ練習するので、なんかちょっと後で。
あ、それ一緒にやりましょう、やりましょう。うんうん、すごく簡単な3コードの歌だから。
あ、やった。じゃあ、笛参加します。はい、笛とコーラスだ。はい。
はい。Radio City